イオシスヌルポ川柳。2017年6月のテーマは何でしたっけ？お酒がテーマです。
はい。
所在地山形県黒丸さんの川柳です。
はい。
飲めません。7は17、未成年。イオシスヌルポ放送局。うんうん、はい。
いいと思います。
安倍奈々のオールナイトニッポンという単語がありまして、
おうおう、ちょっと興味がありますね。
深夜1時からやるんでしょうけど、
すみません、やっていいのか、
やっていいのか。
17歳ってどうなんだっけ。
ダメです。
あ、ダメなんだ。
未成年は22時までです。
22時。
はい。
だから、あれでしょ、紅白歌合戦とかの終盤になると、
はいはい、なんか AKB の人が出れない。
AKB とかモームスとかの若い子はなんか観客席に座ってるよね、は
い、ボイドさんも出れないじゃん。
僕も出れないですね。
あ、14歳
だ。あ、困った。
はあ、困った。
はあ、困った。
紅白の鳥取れないわ。
あ、取れないわ。だからか。
でもアニソン紅白は出てました
よ、ね、アニソン紅白は出てましたね。
出てましたね。
何年前だって話ですか。
あれは生放送じゃなかったんだっけ。
あれ生じゃなかった。
あれ生じゃないです。生ですよ、多分。
生。
なんかみんながわたわたしてましたもん、周りの人が。
あ、そっか。あれはじゃあ22時より前だったから。
そうですね。もうな、もう初っ端もう任せてもらえないから、
うん、
2番手3番手ぐらいとかですね、
う
ん、きっと。
そう
立ち位置的にはね。
立ち位置。
AKB のオールナイトニッポン、もうできる人もいるんでしょうね、
う
ん、たくさんいるんでしょうね。さて、
はい、
ヌルポです。2017年6月9日配信第613回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
ボイドと
ゆうのよしみです。
ボイドさんはなんか告知をしに来たんですね。
イエイ。なんとですね、もうこれを見てる皆さんならもう知ってるかもしれない、うん、と思いますけれども、うん、9月2日の、土曜日にですね、
うん、
なんと小樽でイオシスグランドクリエイト設計屋スリーマンライブをやります。イエイ。
イエイ。
わー。これチルノのね、タオルチャンス教室が9周年ということで、
そう、
記念で
小樽で
東方ライブをやるということで、
うん、
ぜひぜひ皆さん来てもらいたいなと、
うん、
言いたくて来ました、
うん
うん、はい。
場所は
小樽のゴールドストーン。
ゴールドストーン、
金石。
日本語で言うと
なんか金の石。
金の石です。
金の石。ゴールドストーン。
ゴールドストーン、来ると言いますかね。
来てほしいですね。
どうでしょうね。
来ると、なんと、
うん、
別に特に今のところ告知することもないんですけども。
来るとなんと
ライブが見れる。
でしょうね。
うん、来てライブ見れなかったらみたいなね、うん、
ライブ物販で多分サインとかもらえる。
もらえる、
うん、
ねだったらくれよくれよって言ったらしょうがねえなっつって、うん、アームさんが書いてくれる。
マリオさんくれよ。
マリオさんくれよ。
マリオさんもいます、うん、石鹸屋さんもいます。
石鹸屋さんもいます。
石鹸屋のお歳暮っていう CD を昔出してたあの石鹸屋さんです。
メジャーデビューしてた石鹸屋さんですね。
ああ、そっか。メジャーアーティストメジャーアーティストと一緒にこうやってライブをやるようになりましたね。イオシスもね、すごいですね。
この間の台湾でも一緒でしたね。
ああ、そっか、
ね、
うん、
この間の台湾、岸田さんも、
うん、
豚乙女さんも、
うん、
メジャーですから。
メジャーばっかりやな。
メジャーばっか。
運搬屋さんは出ません。懐かしいとこ出してきますね。
ウニや
運搬屋。運搬屋さんは出ません。
出ません。解散しましたから。
運搬屋さん
解散したんだ。
あ、知らないけど。知らない。
してないよ。活動休止で、あれでしょ、10周年ぐらいになったら再結成ライブみたいなのやる。
のたれ人団じゃないですか。運搬屋さんは出ませんけど、イオシスさんとクークリさんと、運搬屋さんじゃなくて石鹸屋さんが出ます。
はい、私も物販でおります。
はい
はい
はい。
拓也さんが多分入り口にいてくれるはずです。
みんなを迎えてくれる。手迎えてくれる。
わかんない。
その日の元気次第。
タイトル、あ、ライブのタイトルは何ですか。
何でしたっけ。
チルパ9周年ライブ in 小樽ゴールドストーン。
ゴールドストーン。
チルパ9周年
ライブ。
ライブ。ライブ。
チルパ9周年ライブ。
なるほど、
なるほど。
9月2日土曜日
夜の6時入場開始で6時半から開演、
うん、はい、
で9時半ぐらいまでじゃないかなということになってます。
そうですね、
9時まで、
9時半ぐらいに終わって、うん、まあ物販とかやるんだけれども、
うん、
終電が気になる人は早々に帰った方がいい、
うん、そうだね。
小樽は早い
まあ早いってほどでもないけどね、
結構 ね、結構札幌にまでは帰れるんですけど、
まあ9月2日3日っていうのはですね、うん、小樽でアニメパーティーっていうアニメ系の、
うん、
イベントをやってましてですね、それに合わせてやるんですよ、
うん、
で亀井祭も2日3日ありまして、
小樽で
大体あの持ってくもの、うん、一緒だと思うんで、
うん、
物販行きたかったけど時間ないっていう人は神祭に行くっていうとね、
うん、
僕らのもの買えるんじゃないかなと、
うん、はい、そうだから2日の夜小樽に泊まっちゃえば3日も、
まあ、そうそうそう、
引き続き神祭とかアニメパーティーとか、あとはまあ観光したりとか。
官軍さんがなんかね、僕らの後にオールナイトイベントやるって言ってたから、
そう
やばいやつやるって言ってたアニソンダンパー、
どんなやばいやつかな、
もう
サプリをいっぱい飲むのかな、
煙とかが黙々して
そのだから我々が6時とか6時半ぐらいからゴールドストーンでライブやりの、
うん、
我々が撤収したその後にその会場 でその直後からオールナイトやるから、それにも参加すれば、ま
あ、ホテル取らなくて済む、
そうそうそうそうそう朝6時とかまでやりますから、
朝6時の小樽の朝にほっぽり出されますけどね、
そう
6時だか7時だか忘れましたけど、
9月3日の朝にね、
うん、寒そう、
寒いかな、
まだ寒いほどじゃないでしょう、
多分
朝はあれですけど
昼間は結構あったかい、
昼間はあったかいでしょう、うん、朝は寒いかも
しれない、朝夜が割と寒いかもしれない。
えそれさ、9月3日の早朝にさほっぽり出されるけどさ、
うん、
あそこさあれかい、朝市とかやってんのかな、魚新鮮なイカとか食えんのかな、
多分あのなんかイカホテルじゃないですけど、
うん、
あのお風呂屋さんみたいなとこ行って、うん、さっぱりしてからカムイサイに行くっていう感じ、
ああお風呂屋さんが
朝やってるかな、
ありそうな気はする。
でも夜早いですからね、お店閉まるの大体小樽のご飯屋さんとか、うん、朝早くからやってるんじゃないですか。
なんか多分その辺アニメパーティーとか官軍さんとかがいろいろなんか、うん、いい情報をツイッターとかで出してくれるんじゃないかな、
うん、
まあでも宿取っておいた方が無難っちゃ無難ですけどね、
うん、
オールナイトイベントのことは僕らは分からないので、
はい、
関係員さんに聞いてもらいたい、
うん、あでも
法令並び条例に従ってください、
うん、基本18歳未満は入場できないのですので保護者同伴でも無理じゃないかなと思うんですが、ちょっと関係員さんのツイッターとかウェブサイト見てみてください。
法律に従ってください、
うんうん、難しいんじゃないかな、18歳未なんかあの身分証明書の提示が必要とは書いてました、
うん、
見た時オールナイトイベントの方ね、
うん、
僕らのイオシスでやるそのもうちょっと早い時間ライブはあの18歳未満でも入れます。
はい、
そんなライブ、
はい、
どうやったら入れるんですか。
ですね、
強行突破、
強行突破
てミサイル撃つ
ってバババババって入ります。大体入れます、
まあ、それは入れるだろうけどね入ったところでね、
どうやったら行きやすいんだろう。アニメニックスでまず検索していただくとですね、僕らのライブを取り上げてくれてるページがパッと多分出てくるんで、そこからチケットを買ってほしいなと、
うんうん、イオシスブログに記事あるよ、
イオシスブログに記事あるよ
そこから飛んでもらえれば、
うん、
もろもろ分かる、
ね、イオシスのツイッターアカウントから飛べます。
何だったら僕に聞いてもらえれば
おいボイどうつ
って、どっから帰るんだっけリプ飛ばしてもらえればね、はい、ここから帰るよっつってできる、
はい、チケットを買うと入れるってことですね。
チケットを買える
平たく言うとね、
なんと今回新しいサービスで PTX っていうのをねやりまして、
はい、
iPhone だったりスマートフォンだったり携帯だったりでQR コードを出すと紙のチケットを持ってかなくてもシュッて入れるっていう。
紙のチケットはない。
ない。
基本的にない。
基本的にない。
ただパソコンで買って
自分で印刷して
印刷すればいける。
うん、QR コード。
スマホ持ってない人はね。
そう、スマホ持ってない人はパソコンで買って印刷してきてください。
携帯もスマホも持ってない方は、うん、
だからね、あれです、飛行機と一緒です。最近の飛行機のチケットと一緒です、
うんうん、安い飛行機ですね。でも、
あ、そうそう、
高い飛行機は多分チケットまだ届くんでしょ
う。ああ、そうか、
届かないよ、
届かないもうみんなデジタル
、はい、まあ飛行機はどうでもいいんですけど
飛翔体
飛翔体1をさておき PTX で
PTX で買ってください。
9月2日ライブを見に来てください、
はい、来てください。
あの、ね、超便利だから皆さんすぐ買ってください。
すぐ買ってください。
今買えます。
今
買ってください
。 E プラスとかよりもね、ずいぶん楽。
今買うと PTX 使ったんだぜっていうPTX 使った側の人間になれますんで、
おお、
そう、一歩進んでいける
うん、
はい
はい、
うん、そんな感じで
ぜひ来てください。本当札幌でもこのスリーマンは揃うこと多分ないと思うんで、
はい、まあ、だから北海道って枠組みでも考えてもないと思うんで、うんうん、
まあね、
もう多分二度とね、これは、ね、実現しないんじゃないかなと。多分僕らがやらないとこれは実現しないじゃないですか、
うんうんうん、
まあね、
向こうのね、石鹸屋とかクール&クリエイトがよし一緒にこのスリーマンやろうよっつってやるわけないじゃないですか、
ね、しかも北海道ではやらないよ、ね、
北海道で、
うん、
豚乙女2マンってありましたけどね。
ああ、札幌で、
うん、歌乙女さんはある。でもね、僕らがやらないともう二度と実現しなくて、
そう、
僕らこれは二度目はないなと思ってるんで、
二度とやんないぞ
あったとしても1万年後とかだと思うんで、う、ね、皆さん今回のチャンスにぜひ来てほしい、うん、
そんな期待のライブ、前売り券、
前売り券なんと
今なら
なんと
お値段
5000兆円
いやー、言った
嘘です
1万円出すと6100円返ってくる。
ほう
ほう
ほうほう、
合ってた。
大ヒントが出ました、
ね、大ヒント出ました
じゃあ1万円あれば、
1万円あればお釣りが返ってくるって、
うん、そうね、5000兆円出せば
相当お釣り返ってくる。
4999億9999万6100円返ってくるわ。
すごい
やばい、
はい、買ってください。
はい、
お願いします。お願いします。
5000円でいいじゃんって正解まさに正解。
なんで5000円出してもお釣り返ってくるって、
そうね、
返ってきます、
ね、4000円でもお釣り返ってくる。
お釣り返ってくる、すごい
すごい。
3000円だと足らない。
3000円だと突き返されますね、
うん、ちょっと足らないよって言われる、
うん、
あとイベント当日入り口でワンドリンクかかりますので、はい、それはちょっとライブハウスの方のあれもあるんで、ワンコインはお願いします。
はい、
PTX 突き返されるで思い出したんですけど、 PTX で3日ぐらいしか、うん、チケット、
うん、決済がね、
決済が待ってくれないんで、
はい、
結構な人がキャンセル扱いになってるっていう。
あ、うんうん、
今悲しい状況、
うん、はい、キャンセルになってもまた申し込めば大丈夫、うん、
はい、
買えます。
頑張ってください。
VIP
席はありません。
そう、 VIP 席ね、今回ないです。全席、
全席
スタンディング、
全席 VIP、
そういうことはないですね。
こと
逆にスタンディングでお願いします。いいですか、
はい、
いいですか、
はい、
はい、9月2日チルパ9周年ライブインヨタルゴールドストーン、
ありがとうございます。
前向き、お願いします。
お願いします。
お願いします。
終わり。
はい、じゃあ
さよなら。
さよなら
いやいやいやいや放送はまだやりますけどね、はい、
ボイドさん返そうかなと思って。
じゃあ、はい、もうこれで帰ってスイッチでね、クロノトリガーやらないと。
クロノトリガーなんだ
クロノトリガーはスイッチで出てんの
ないです。
あ、ないんだないんか、
はあ、
ありがとうございました。
はい、ボイドさんでした。じゃあヌルポの方は CM の後、私先週長崎行ってきました。長崎の写真をペロペロペロペロペロってやろうかなと思います。
やった、
ペロペロペロペロ。この放送はペロペロペロペロお送りします
可愛い大国クールジャパン電波ソングコンピレーション第3弾、イオシスが送る超豪華電波ソングコンピレーション、中毒性抜群の最強ソングがここに集結。 CD 版にだけボーナストラックとしてメルヘンデビュー、ヒゲドライバーフィーチャリング、ナナヒラリミックスが入ってるよ。ハイパー電波コレクションファンタスティックヤマト編、2017年4月30日リリース。M3 2017春新作14トラック収録、 イオシスショップ同人誌即売会同人ショップにてお求めください。
フリースタイルタマジョン始めるぜ。フリースタイルラップがまさかの幻想入り、イオシスと玉音声による東方 MC バトルアレンジ CD がついに登場。パクリちゃうサンプリングや東方フリースタイルタマジョン2017年5月7日リリース、イオシスショップ同人即売会同人ショップにてお求めください。少女集。
よさこい終わんねえな。
よさこいやってますね。うるさいですね。
もう9時過ぎてるからドンとダンスだよ君たち。
この街のど真ん中でね、苦情も出るでしょうね。
そうですよ、9時まで、9時過ぎにだってやめた。長崎に行ってきました。
長崎、
はい、新千歳空港から、福岡空港に行って、福岡空港でまず、なんか食いました。
はい、
これなんかシャコみたいなやつだけど、シャコじゃないやつ。
あ、出ました、マジャク。
マジャク、マジャクだって。
マジャクの唐揚げって書いてます。う
ん、食べてみたけど美味しい、美味しいけどね、これ高いんだよな。
え、
この2匹で800円ぐらいしたはず。
おお、
なかなかの値段。
おお、
美味しいけど別にそこまでではない。
おお、うん、
別のもの食った方がコスパいいと思います。
気になってマジャクで俺検索したんですよ。検索したらな、検索したらなんかシャコの仲間とかなんとか書いてあった気がする、
ね。うん、シャコっぽいですけどね。うん、見た目グロいですけどね。
そう、でもね、まあエビみたいな感じでしょ。
エビとシャコってなんか、うん、なんか違わないですか。
あ、そうか、そうか、う
ん、エビって丸々けどシャコって多分丸まんないんですよあれ。だからダンゴムシ、あ、ダンゴムシ系の仲間じゃないかな。
ダンゴムシと
じゃない、わらじむし、
わらじむしの違い、
そうそうそうそう、
違いみたい
な。そう、それそれそれそれ、
ダンゴムシはエビに近い。
そうそうそう。空気なくすわ。
カニだってあれでしょ、カニもなんか、
カニだって相当グロいぜあれ。
クモ、
うん、
クモ、
クモに、クモの仲間はタラバガニじゃない、アブラガニとかあっち系クモの中とか、うん、なんかいろいろあるんですよ
ね。
いろいろ、はい、いろいろ調べるといろんなもん食いたくなくなるから調べない方がいいよみんな。
そうそうそう、豚肉とかだってかわいそうになっちゃうからさ、ね、
う
ん、
そうね、
考えて食べよう。
高速道路上で交尾とか始めちゃうから。
そうそう、あれひどいよねって。それはまあ置いといて。
これハマグリの魚。
ハマグリ、
これ博多だから別に今日のメインじゃないんですけど、
ああ、
お酒も美味しかったです。長崎駅に着きました。特急ツバメで2時間、夜だったので景色が全く分かりませんでした、
うんうん。
これね、ホテル着いた後ご飯食べようと思ってうろうろしてたんですけど、なんか、うん、行けども店がやってなくて、最終的にこのリンガーハットに行くっていう、うん、皆さん大好きリンガーハットに来ましたけどね。キクラゲ、国内産キクラゲたっぷりちゃんぽんを食べましたけどね、普通ですね。
クラゲ、
キクラゲ、
キクラゲ、
はい、クラゲ。あとこの物議を醸した、
あ、これ
長崎ちゃんぽんの麺増量は無料です。麺増量かっこ有料できます。どっちやねん。
どっちやねん。みんな突っ込むよね。
どっちが有効なのか。
うん、これあれかい、だから基本的には有料なんだけど、長崎ちゃんぽんっていうのだけ、
いや
無料、
ね、通常の量を 1.5 倍2倍ってあるんですよ。
ほう、
でなんか2倍はこのお店だけっぽいんですよ。
ん
ー、で2倍はプラス80円なんですよ、
うん、
で 1.5 倍は無料なんですよきっと。
ああ、そう、
だから長崎ちゃんぽんの麺増量は無料ですの上のやつは 1.5 倍のことを言ってるんじゃないかと思われますけど、うん、店員さんには確認しませんでした。どうでもよかったです。そんな食わねえよと思いまして。で、土曜日観光をしました。これ出島ですね。
うん、
出島をね、
うん、
俺22年前にも長崎行ったことあって、はい、その時も出島行ったの。
はいはい。
その時はもっとなんか、え、ここ出島の跡地ですかみたいな感じで、ただの市街地とまで言わないけど、
あ、
ただ塀があってここですって看板立ってるだけだったんだけど、今ね周りをこう掘り返して、 出島っぽくしてる今。
え？
だから今出島を作ろうとしてるから、
作ろうと
保護主義ですねこれ。
あ、
トランプさん大好きっ子が今頑張ってます出島今作ってます。
マジ出島、
マジ出島。こう出島の周りもホテルニュー出島とかなんかそんなばっかりですからね。
本当、ホテルニュー出島あるの、
うん、そんなような名前のあります。あります。
わあ、
出島印刷とかいっぱいありましたけど。
わあ、すげえ。いや、そうだよね、そうなるよね。
まあだって、まあでもね、長崎はねいっぱいなんていうか観光名所というかあるんで、出島だけじゃないですけどね。
おお、
出島。その後、軍艦島デジタルミュージアムに行って、うん、船に乗るまでの間なんか歴史を見るみたいな。
これは出島側にある。
出島は関係ないです。出島はもっと通り過ぎた向こうの方。
ああ、そういうこと、
はい。めっちゃデジタルでした。
デジタル
すごかったです。幅30メートルのプロジェクションマッピングのプロジェクター 何台か使ってなんか映像をわーって出してすごかった。
おお、
めっちゃデジタル。
デジタル
VR っぽいのがあったりとか。
へえ、
これなんか当時の軍艦島のアパートの部屋を再現したやつだそうです。
はあ、
これだけ撮影かって書いてあったので
。これだけ、これだけ、
他は撮影ダメだっていうから。
そうなの、
うん、
ファ
ー。あ、これあれなんですけど、ファミリーマートなんですけど、なんか
お
グラバー園とかに通じる坂の下にあるんですけど、なんか色が葬式でもやってるのかなっていうファミリーマートの色してました。
本当だ、クジラ巻く色だ。
そう、香港上海銀行長崎支店。
うん、
うん、この船に乗って軍艦島に行きました。
お、
結構な人数満席。
うん、そう、俺も行きたいなと思ってたんだけど、拓也さんが予約するとき残り1席ってなってて、俺は諦めたのですが、
はい、
満席。
ちなみに位置関係ですけど、福岡があって右上にあって、グイーってくると長崎で、長崎からさらに南西に15、6キロ行くと軍艦島があります。
うんうん
うん、船で、途中港立ち寄りがあって40分ぐらい。
うんうん、
長崎はあれですね。八太郎さん。
八太郎？
八太郎さん。岩崎八太郎さん。
誰でしょうか。
三菱。
おお。
なんで3ダイヤがいっぱいありました。
おお。
あと船のドックがいっぱいあります。
船のドック。
はい。船のドック。
船ドック、
犬のドック、
犬ドックワオーン、
ワオーン。これ見えてきた軍艦島ですね。軍艦島ね、なんか皆さんどのくらいのサイズだと思ってるかわかんないですけど、
うん、
そんな大きくないです。
おお、
まさに軍艦サイズ。
軍艦、
うん、幅300-400メートルみたいな、そんな感じ。
軍艦
ヤ
マト、
うん、多分それぐらいじゃないですか。
ヤマト。
でもそれに乗っかってるのが、この今にも崩壊しそうなアパートっていう、うん、怖い。
うん、
で上陸しました。
うん、
南北にあるんですけど、右舷側の船尾側から上陸して、
うん、
船尾のあたりをちょっとピョッピョッって行くぐらいしか上陸できません。なぜなら危ないから。
あ、
だってこれコンクリートが波で、台風とかで波でバシャーンってやってぶっ壊れた状態のままなんですよ、これ。とか、あのアパートはもうコンクリートぶっ壊れそうだし、廃墟です。
わ、
廃墟、オブザ廃墟。
本当だね、
うん、
日本一だね。
やっぱね、すごいね、迫力あるわ。このおじさんがガイドをしてくれました。
お、
住んでたらしいです。
え、住んでた、
うん、
昔
住んでたらしいですね。
はあ、
もうね、コンクリートすげえなって話ですよ。
うんうんうん、
で石炭を取ってたと、
うんうん
うん、だからあの昔行った赤平のズリ山の話あるじゃないですか、うん、
はい、
あれとこう似たような感じでベルトコンベアの基礎だけ残ってたりとか、
あれ
と似たような施設がありましたね。
ああ、はいはいはいはいはいはい、って俺だけしか俺しかっていうか
ほとんどの人は
イオシスの昔のコンテンツでチラッと映ってるあれね。
うん、2回行きましたけどね。
2回行きましたけど、あのズリ山のあのベルトコンベアみたいなあれね、あれね。
そう
ごめんね、俺らしか分かんないかもしれないけど、赤びら知ってれば分かると思う、うん、
もうね、コンクリートがすごいです。
あ、なになになに、すごい映像だ、動いた動いた。
たまに出してますけどね、映像ね。
おいや、すげえな、
すごいっす。ここになんかもうめっちゃ人住んでたっていうのはすごいんですよね、うん、
ね。ここでちょっとだからサバゲーとかさ、
うん、やったらね死ぬと思うコンクリートが落ちてきてどんどんこれ崩壊してってるからほんと危ない、
うん、
ガイドがついてないと上陸できないガイドがついてないと上陸できないはずなんだけど、なぜか釣り人がいるっていうね、
うん、
謎でしたね、うんうん、あ、これ拡大図ですね。
まあ防ぎようないですからね。
まあそうね、勝手に来たらね、うん、このドルフィン桟橋っていうところから上陸して、うん、南側をちょろちょろっていくわけですね、
うんうん
うん、これあの帰るときなんですけど、
あ、これね、釣り人、ね、
釣り人がいるんですけど、
すごい場所にいる。
どうやって行ったんでしょうね。
これあれですよ左から
左から
左からピョーン
ピョーンB ダッシュで
B ダッシュで
ルイージだったら全て落ちちゃうよ
止まれない、ディディディディディディディディディディディディディ。いやー、これだからあとはね、旅の扉ですよきっと。
あー、ピンポイントだね、
うん、
旅の扉でここに来たところで釣りしかできないよ。
そうそうそうそうマントリルとか出てくる。
歩けないでしょここもエンカウントしないよ
本当だ
バグ技かなんか使ったっていう説を有効。
そう、バグ技
有力ですね。
ね、どう考えてもそうですよね。
俺が有力視してるのはあのグーニーズ2で爆弾を置いて爆発した時の爆発ノックバックを使った、うん、タスでよく見るピョーンってやつを使ってうまくここに飛び乗ったっていうのが俺の説ですあ、透明な床、なるほどね。左からね、
はいはい、
透明な床あったんだな。
あ、旅の扉かっこ一方通行っていう
一方通行一方通行で行ってのんきに釣りしてるんだやべえな。
帰るとき ルーラーですよ。
あ、そうかそうか、まあ、携帯通じるからね。
ね、らしいですね、うん、
意外とね陸地から近いです。
お
ー、なんかもう陸とか見えない絶海の孤島でもうそこ行ったら しばらく帰れないとかそんなわけではないです。
はいはいはい、
うん、
ていうかここで石炭、
うん、
ここがめっちゃ石炭取れたってことなんです、
ね、いい石炭が取れたらしいですね、う
ん、そのさ奥に映ってるのも別な島なんでしょ。
これ別の島ですね。
クジラみたいな形して、
う
ん
う
ん、
そうそう、
通称クジラ島って今名付けましたけど、
はい、クジラ島
そっちは石炭とかがもう多分取れなかったんでしょうね。
なんていうかな、
うん、
これよく見てもらうとこれ地層がさ斜めになってんじゃん、
はいはい、
こう斜めに長年のこの地殻変動によってギュワーってなってて、そのギュワーに沿って石炭があるのね。で、軍艦島から縦こう掘って、
はい、
斜めにこうシャシャシャシャシャって横こう掘って石炭を取ってるから、地下でこっちの方行ってたのかもしれない。
なるほど、
うん、この島はちょっと小さいんでね。
結構じゃあもうかなり深く掘ってたんだ軍艦島。
900m とか。
え、
めっちゃ掘って600だったな。めっちゃ掘ってます。
相当掘ってる。
相当掘ってます。
なるほど、じゃあ地下で、そっかそっか。
うん。
結構つながってんだ。
そうですそうです。非常に良かったです。あそこはやっぱり一回行くべきではないかと思います。
うん。
なかなか行けないよあそこ。
そしてツアーは結構人気で、
うん、
早めに予約しないと埋まるんだ。
う
ん、
土日はねやっぱりね。
ああそっか。
あとなんか俺の利用したその軍艦島コンシェルジュっていうサービスの他にも。
はい。
サービスする会社はあるっぽいので、そっちでもいいかもしれない。
なるほど、
うん
うん、
で帰ってきてご飯食べようと思ったけど、はい、いっぱいで諦めた ら,
あら、
新作の指とありました
硬そうですね
足でやる指とかな、それ DDR や
ダンスダンス指と
魔法陣だそうです。
え、ああそうだそうだ、ツイッターで言ってましたね。魔法陣ってこんな形だっけ。てか
6×6
我々が知ってる魔法陣はもっと丸っこい
ぐるぐるのやつでしょ。
うんうんよくあるやつ、
うん、
四角いのはあれだね、あるんだね。
あるらしいですね。
陣、魔法陣、
魔法陣、
まあ、陣っていうぐらいだから別にね丸いと決まったわけじゃない。
6×6 でねパネル踏んでたら大変ですね、うん、これねその後大浦天主堂の方に来ました。坂を登ると大浦天主堂があります。なんとかなんとかさんですこれ ヨハネ・パウロ2世それっぽいですね。
マジでマジで、
ヨハネ・パウロ2世っつったらそれっぽいしかしょうがないですね。
ヨハネ・パウロ2世なのこの人。
まあ残念ながら維新されてしまいましたけども
本人かこれ本人かよやっぱり悪との悪の魔法使いと戦って、
ヨハネ猫ですねヨハネ猫2匹です。あなんか猫が多かったです。
猫の写真いっぱいあげてましたね、うん、
グラバー。ヨハネ・パウロ2世はキリスト教の偉い人じゃないですか。
ですよねきっとね。
多分日本にこう布教してきた人じゃないですかきっと。さもなくはないんじゃないですかあの像。
法王じゃないの。
法王じゃないんじゃないですか。
あ違う、
法王は来ないでしょ。
来ないか、
うん、
あまあ来ないね。
法王来ないよ
そうだね、
うん、グラバー園はエスカレーターに乗って上がっていきます。
そう、
これね22年前の記憶あるんだよね俺ね。
お
やべえ、外にエスカレーターあるっていう、はいはい、北海道人からは考えられないやつ、
はい、
上まで来て景色がいいと。グラバーさんといえば何をした人でしょうか。
武器商人です ね、 闇、 そうですね、闇の。
そうです、
この人殺しの片棒担いだ。
そうですろくでもないやつです
日本で内戦を起こして国を乗っ取ってやろうっていう
一番儲かったのは武器商人って話ですこれはもう悪いやつですね
いいのかなこれでいいのかな。
目に売る軍艦はね
え何グラバーってそんな長崎だと何どういう扱いなの。あの偉い人なの、それとも悪い人なの。
わかんない。
ああ。
わかんないわ。
なんかすごかった人っていう扱い。
有名な人。
有名な人。
有名だった人。
北海道札幌でいうとこ の、 あのクラーク博士みたいな。
そうだね、
扱いでしょ。
クラークは人殺しじゃないけどね。
そうだね、うん、クラークはまあ悪いことしてない。
クラーク割とさっさと帰ったしね。
ああそうなの、う
ん、グラバーさんはねなんか日本人の妻が鶴さんがいてね、結構長いこといたんですけどね。
ああ
そう、岩崎弥太郎ね。龍馬伝俺見てたからさ。
あはい、
いろいろ回りたかったわけですよこれ。
ああ、うん、龍馬伝、
龍馬伝、龍馬伝の中でも、グラバー園の本物の中でロケしてたはずなんですよね。
ああそうなの、
うん、
グラバーさんも出てくるの。
グラバー出てます。
ああそうなの。
グラバー出てます。
はあ、おめえに売る軍艦はね、
おめえに売る鉄砲はね、その後なんかグラバー園の中にあった喫茶店で水出しコーヒー、
うまそう、うまそう、
長崎堂のカステラ、
うまそう、
これ非常にいいですね。長崎っぽいでしょ、
うん、
900円ぐらいしますけど、
これセットで、
うん、
まあ、水出しコーヒーっていうのがいいですよね、
う
ん、またね、
そう、すげえ時間かかるみたいです。
あ出
す
のに、うん、やっぱ味がだいぶ違う。
そんな違わないですけどちょっと違いますけど、
あ、
あの下のねセブンイレブンの、はい、あれビーツカジャウィーンって出てくるやつとそんな違うかというと、はい、そこまでではないですけど、
ああまあアイスコーヒー、
アイスコーヒーです
でもまあ雰囲気とかね、
蓋もない
やっぱりね長崎ならではの風情がね、
風情あります。ね、ああやっぱり風情ですよ、
うん、
風情だもん、
風情を飲んでるわけですよ、うん、
だってセブンイレブンに風情ないもん
まあないわな、
ないでしょ、100円で風情は感じられませんから長崎堂のカステラも美味しかったですねこれね。
あ
そこのザラメがちょっと多めでしたね、
うん
うんうん、これグラバー邸、あようやく出てきましたね、これグラバー邸です。花とかあったりなんかしてね、うんうん、これグラバーじゃないか。
お
グラバーも維新されてしまいました
闇の魔法使いと戦いに敗れ
敗れて
維新された。
うん、
あの日本ってさ結構さ世界でも特にさ札幌とかはさなんか裸の女の人のさ銅像、こういう像がさ
あります、
すげえいっぱいあって新千歳空港にもなんか裸のお姉ちゃんがこういっぱい立ってるんですけど、あれは全部なんか悪い魔法使いにやられた、
う
ん、
そう
なんかあの姫騎士だっていうなんかツイッターで見かけて、
そういうことだったんだな、
うん、やばいやばいなと思って、
そう思うと風情がありますね。
そうひどい
、はあ、よいしょ。
グラバーさん、グラバーさん、これ、ね、これお参りすればいいですかね、グラバーさんに。
そうですね、
手合わせて
頑張りましたねってあと孔子廟っていうのもあって、すごいチャイニーズな感じなんですけど、
あの孔子ですよね、
あの孔子ですね。 入場料600円かかるっていうんで、まあいいやと思って入りませんでした。
ああ
ちなみに大浦天主堂と、グラバー園も600円ずつかかってます。
ああ、
うん、もういいやと思って。
あれ孔子ってこれ日本に来てたんですか、うん、これ
そういうわけではない。来てないんじゃないですか。
来てないよねきっとね、
うん、
なんでここにあるんだろう。
わかりません、
うん、
なぜなら入ってないからウィキペディアなんかで調べればいいんじゃないですか。
ほんまや。孔子病ね。
はい孔子病。はい、あと福山さんいました。長崎といえば福山さんですね。
うん、
正治さんですね。
そうです ね。出身でしたっけ。
そうですそうです、はい、稲佐山でライブやりますよね。
あそうなの。
いつも
お
お朝日スーパードライ
ドライ
ドライ。
あ昔忘れてきた映るんですありましたかって。
ねなかった
22年前に
まずどこでなくしたかわからないから、
はい、22年前になんか家族旅行
うちの母ちゃんと中学、
はい、
俺が中学校卒業した後になんか行って、
うんうん、
HIS の旅行で行って、
うんうん、
ハウステンボスと長崎市内観光っつって、
うんはい、
行って当時映るんですで写真を撮ったんだけど帰りの長崎空港の時点でないことに気づいて、
はい、
どこ行ったんだろうねっつって結局ない。
なるほど、
うん、ホテルとか
ホテル
見つけられなかったな。
最終的にじゃあ
誰かが現像をし て
現像してうへへっつって
うへへかなちょっとわからないですけど。
わかんないですね。
あとなんか中華長崎ちゃんぽんとか皿うどんもそうですけど中華街的な、
うん、
中華料理の店多かったですね、
うんうんうん、
これ茶碗ですね。
茶碗ね。
茶碗
茶碗東海これは
中華料理屋さんですね。
中華料理中華料理ああそうか中華料理桃花ああそういうこと、
ね、そうそうそうそう。ウェトレス募集
ウェトレス
あと修学旅行生がいっぱいいましたね。
あ
修学旅行生がこの角煮まんを食べてるのを習って角煮まんを食べてきました。
おお
美味しかったですけどね。
長崎に修学旅行に来るっていうとまあ関西とかから来るんですかね。
あれ高校生とかだったら関西かなやっぱり、
うんうんうん、
大阪とかから来るんですかね、
うん
うん。その後小籠包食べました、
うん、
焼き小籠包東京で食ったっつってたから俺も小籠包焼き小籠包食おうと思って
長崎で
食ってやりました。
すげえ。
そんなんでもなかったです
長崎で小籠包
なるほど。いや中華料理が美味しい地なので美味しいかなと思ったんですけど、うん、そうでもなかったです、
うんうん。
あとスーラータンメンも食べましたけどね。
スーラータ
ンメン。サンラータンメンだっけ。
サンラ
ーよいしょ。猫が早くてブレちゃうんだよな
素早い。
あとその夜飲みに来まして、
うんうん、
美味しい海鮮を。
これうまそうでしたねこの写真ね。
美味しかったです、
うん。
きびだごがねあのね量が多すぎますねこれね。
天ぷら
きびだごの天ぷら580円なんですけどこれだけでお腹いっぱいです。
安い。
3匹ぐらいでいいです
サービスいいですね、はい、これね。
あと日本酒もあのなんでしょうマスの上にグラスを置いてドボドボドボってやるんですけどマスからこぼれちゃってて、うん、もうねそんなもったいないことしなきゃいいのにと
マスから
こぼす必要ないでしょって思うんですけどもう一段必要になっちゃう、うん、
コップからこぼれてマスからこぼれてこれトリクルダウンってやつですよね。
トリクルダウン、うん、幸せだね日本酒のトリクルダウン経済学用ありますけどねあとねなんとかだけの炭火焼き。
これすごいね。
うん。あんまり食べたくないです。
これは塩が置いてあるのかな。
塩でしたね。塩が美味しかったですね。スナックサンポールってありました、ね。
サンポールってなんかあれじゃないですか。洗剤かなんかじゃないですか。
すごいなんか消臭されそうです、
ね。うん。
漂白か。漂白されそう。うんうん、真っ白になって出てきちゃう。江戸の敵を長崎で取る。猫。こちら。 話の途中ですまない。ワイバーンだ。
何何何。これラインスタンプじゃないですか。
あ、はい。
あれ？ラインスタンプ、こんなのあったっけ？
ラインスタンプ風じゃなかったでしたっけ？
ああ、そっか。
うん、で翌日かな？翌日即売会でした。こんな感じでした。
うん、
あ、業務連絡なんですけど、
はい、
この敷いてる布あるじゃないですか。
はい、
もうすげえ汚いからもう捨てよ。
え、そんな汚い？
すげえ汚い。
あれ？
これ汚いところうまく隠して配置してます。
マジか。
だからもう一個買おう。
はい。
新しい。
洗濯しても落ちないんだよね、確かね、これね。確か。洗濯一回したような。いや、してないかな。
なんかこんなホールでした。
うんうんうん。
何を普段やってるんだ、この場所はっていう。う
ん
う
ん、なんか UFO を呼ぶ儀式とかやってそう。
あと、雲仙のお菓子をもらいました。丸ボーロ。
丸ボーロ。
で、また飲みに来ました。あ、違った、飲みに行ってないよ、飲みに行く前だわ、これ、
うんうん、
五島うどん、
うん、
長崎県って五島列島ってあるじゃないですか、
うんうん、
我々全く馴染みのない五島列島のうどんだそうです、
うんうん、お
ー、だから稲庭うどんっぽかったですね、
うまそう、
とても美味しかったです、このうどん、
細めな感じ、
そうですね、
うん、
乾麺ですね、きっとね、
うん、
文明堂、
お、
カステラの、あの、
カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂、
はい、そうです、
本物だ、本店、
総本店、
総本店、
総本店でカステラ買ってきました、
いただきました、ごちそうさまでした、
美味しかったですね、
美味しかった、美味しいカステラです、さすが文明堂、
さすがでした、
うん、
出島に橋を架けています、
おう、
レインボーブリッジってやつですね、
ん？
スーパーマリオ3か、飲みに来ました、ごまさば、ごまさば、ごま、違う、ごまさばじゃない、ごまカンパチ、
ほうほう、
これもね、あの量が多すぎます、
ほうほう
ほう、3人ぐらいで食べてちょうどいいと、4人かな、
うん、
多すぎます、桜ユッケ、焼き鳥、焼酎、
うん、
鶏ささみ梅、
うんうん、
猫が早すぎるんだよな止まってくんねえだよ猫が犬フード稲佐山で特急に乗って帰ってきました、途中であの雲仙普賢岳がボーンって見えるんですよね、
うんうんうん、
特急乗ってるとね、で、博士とデートナウに使っていいよです
博士なんでこんな帽子を、
なんか顔がツルツルってしますけど、
してますね、
どうしたんでしょうか、
博士インティライミですかね、これね、
博士 2.0 ですねなんかあの薄い汚れた博士とは同じ人物と思えない、
ちょっと小ざっぱりしてる ね、
ねえ、ヒゲ脱毛とかしたのかな、
なんかそんな感じだね、
うん、
眉整えたんじゃないこれ、
ああ
、あれ、
髪がボサボサなのが帽子で見えないとか、
うんうん、え、これ実は博士じゃない？
別人かな？別人でーす。別人でーす。別人でーす。誰だったんでしょうか。いやー長崎はいいところでしたね。はい。
ライス無限。
これ関係ないです。長崎の写真ではありません。
あ、長崎じゃない。
ツイッターで拾ったやつです。ライス無限50円。
無限なんだ、
うん。
食べ放題ってことですよね。
多分そうでしょうね、
なるほど、
食べ放題なのかな、無限だよ、だって
無限
無限だよ、
無限か、はい
はい、長崎でした、
でした、いや、いいですね、いい旅でしたね、
しこたま食ってきましたね、
金曜日に行って
月曜に帰ってきました、
なるほど、よかったよ、
終わり、
はい、また来週、
また来週
まだ
それでもいいけど、
うん、まだまだあります、
はあ、皆さんも旅に出てみてはいかがでしょうか、
うん、いいね、旅いいね、
じゃあどうします、
お便りは長崎から、
長崎から
は来てない、
長崎からは来てません、
ああ
じゃあやめっか
パワープレイいきますか
パワープレイいきますか。
はい、
とりあえずパワープレイいきますか、
うん。
テクノタン、
うん、
テクノタンによるダイレクトマーケティング、
はい、
うん。レッツオン社、
うん、
作詞ユーのよしみ、作曲アーム、テクノタン CV 河野マリーカさん、レッツオン社でございます。
はい、 CD は販売はしていませんが、どこかで無料配布をたまにやってるので、うん、ツイッターとかでご覧ください。
就活シーズンですね、そういえばね。
あ、そうですか。
6月1日からみたいですよ。
6月1日から来年4月からのお仕事を、
うん、
探すというか、まあ、
うん、
新入社員的な、
うん。
はあ、早まってるの、遅まってるの今。
いろいろありましたけども、うん、ちょっと遅まりました。
ああ、そうなんだ。
昔は3月とか
、うん、
やってましたけど、2月とかね。
だよね。
4月にはもう決まってますみたいな感じでしたけどね。
うん。大学3年生がもう就活みたいな感じだったよね。
そうそうそう。大体3年の冬ぐらいから準備してましたね。
うん。
何なんでしょうね。
うん。
1ヶ月前ぐらいでいいんじゃないですか。
いや、本来的にはそうでしょうね。
ね、うん、別にだっていいじゃんね。卒業してからでいいじゃんね。
うん。
何なんですかね。
何なんですかね。
全然わからない。
ええ。
さてと、じゃあなんか読みます。
はい。
群馬県ミスチャさんあたす。
あたす。
ミスチャさんあたす。
ミスチャ。
ミスチャさんあたす。
はい。
ヌルポ放送局の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しく拝聴しております。
はい。
さて、少し前に私のようなスナック菓子大好き人間には悲しいお知らせがありましたね、
うんうん、
そう、カール東日本での販売終了です。現在スーパーからも姿を消してしまいました。私はよく缶チューハイのつまみとしてカールを買っていたのですが、もうあのノンフライスナックチーズ味でお酒が飲めないのが残念です。しかしカールが食べられないと嘆いている東日本の皆さんに朗報です。カールのチーズ味に近いスナックを私は知っています。それはセブンプレミアムのチーズリングです。お値段108円。気になる方は食べてみてください。 PS うまい棒チーズ味も近いです。うまい棒でいいんだよ、要するに。
あ、
別に、
うん、あ、でもセブンプレミアムであるのはお手頃でいいですね、うん、
いつでも買えますね、
うん、
メルカリで一袋1万円とかで買わなくて済みます。カールって最後にいつ食べました？
え、
カール食べた記憶あります？
カールもう下手したら25年前とかそういうレベル、
多分それぐらいだと思うんだよね。
うん、
そりゃ販売終了しますよ。
普段あんまり食べようって思わないというか、お酒のつまみに確かになりそうだなって思う、言われて思うけど、普段お酒のつまみとしては柿の種とかなんかチータラとか買っちゃうから、カールを買おうってならない。
カールをとはならないな、
うん、
ポテチの方が、
うん
うん
うん、
ポテチの方があの応用が効く、
うんうん、あるある。
でもうまい棒を買ってきて酒飲もうとは思わなくない？
まあそうですね、風情が
セブンイレブンには風情がないから
カールは歯に残る。あ、わかる。なんか、そうそうそう、なんかその記憶あるな。
そうそうそう、
食べたことはあるんだよね。
うん、
でも酒飲むようになってから多分俺食べた記憶がない。
ないね。
まだまだ売ってるんだっけ。もう生産終了にもうすぐなるよっていう、
まだ終了してないはずですよね、うん、確かね。
うん
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 うん、カールおじさん失業と
でも西日本では引き続き売るんですよね、うん、
長崎の市電のラッピング広告でカールの宣伝のやつ走ってましたよ。
ああ、
うん、
それにつけてもおやつわかるってよく CM やってましたよね。
やってましたね。最近はもうテレビ CM やってないそうですからね、うん、カールはね、
うんうん、
とのこと。
なるほどね。じゃあ皆さん参考にしてください。
うん、続いて、
うん、
どうしようかな。
あ、8月までは生産してる、
うん、らしいですね。
それ以降は西日本のみ。いや、どうしよう、食べてみよう。カールチーズ味ですね。食べよう、
うん、
お酒のつまみにしよう、
うん、ランキングのランキングのコーナー行こうかな。
はいよ、
ランキングのコーナーです。アイスクリームまたはソフトクリームとかが入るランキングを送ってもらってます、
うん、はい。
山形県黒丸さんあたす、
あたす。
ランキング、クイズになるのかな、
うん、
なりそう、
うん、
何のランキングでしょう。第3位業務用アイスクリーム、
うん、
第2位スパゲッティ 1.5kg、
うん、
第1位プリンターのインク。
はいはいはい、
はいはいはい、
コストコで買うもの。
ああ
、はいはいはい、ヨドバシカメラで買うもの。
ああ、ビッグカメラで買うもの違いますコストコいい線いってますよ。
コストコいい線いってる。コストコ、うーん、はいはいはい
はいはいはい、
ホーマックで買うもの違うな、ホーマックじゃないな。
ホーマックではないですね。
うん、
コストコはつまり、
つまりコストコはつまり、はいはいはいはいはい
はいはいはい、
月に1回まとめ買いするもの。
お、ほとんど正解なんだけど。
はいはいはいはい
はいはいはい、
あ、忘れちゃった
忘れちゃった菊蔵さんか正解はですね、大量に買っているはずなのに早くなくなってしまうものランキング。
ああ、
なるほどね。プリンターのインクとかね。
うん、
あのエプソンの回しもんじゃないですけど、エプソンの今ね大容量インクのね、うん、プリンターやばいです。
え、
これあんたたちインクでもけてんじゃなかったのかいっていうやつボンって出しちゃったから。
え、
やばいっす、
やばい
っ
す、
やばいっす。
え、そんな長持ちするの？
うん、笑っちゃうやつ出ました、出ました。
あ、そうなの。
はい、
わあ、
チェックしてみてください。
お得なんだ。
はい、
わあ。
続いて、
うん、
北海道小前さんあたす、
あたす。
何位かがアイスクリームになるランキング、これね、これ当たんないから言うもわ。
いやいやいや、わかんないですよ。
じゃあやってみますか。
わかんないですよ。
じゃあ何のランキングでしょうか。はい、第3位、ハウスレンジグルメソース焼きそば。
うん。
第2位、日清麺国。
うん。
カップ麺ですね。第1位、セブンイレブンハンドディップアイスクリーム。
うん。
今日セブンイレブンがやたら出てきますね。
はいはいはいはい、
はい、どうぞ。
冷凍食品系でコスパがいいものランキングベスト3。
違います。
違う。はいはいはいはい。 自宅の冷凍庫に入っていると安心するものランキング。
違います。
はいはいはい。おばあちゃん家に行くと必ず出てくるものランキング。
おお。
おお。え、はいはいはい。実家の冷凍庫にぎっしり詰まってるものランキング。
おお。
え。
ちょっと違うか。
あ、違う。
ハンドディップアイスクリームってなんすかこれ。
ハンドディップ
セブンイレブンって。
ハンドディップなんか要するにでかいやつじゃないの。業務用っぽい、あの2リットルとかいっぱい入ってるやつ。
違うみたいです。
違うんだ。
正解はですね、
はい、
アラフォー以上それも一部にしか通じないであろう未だに思い入れのある懐かしの食べ物トップ3。
ああ、
なんかセブンイレブンで昔はそのなんかサーティワンアイスクリームみたいな感じでこうすくって、
はい、
ポンって乗せて、
はい、
コーンに乗せてくれるアイスクリームがあったんですって、
うん、あった気がする。
俺全然記憶にない。
店頭でやってくれるやつ。
なぜなら俺の住んでたところの周りにセブンイレブンが全くなかったから。
お、
全くなかったです。
でもなんかあのハンドディップ、あのなんかちょっと丸いさ、うん、あのスプーンにちょっとなんか器具がついたやつでカシャンカシャンってやるの、うんうん、あれはね憧れですよね。
憧れ。
ねえ、わかる。
昔電子レンジが出始めの頃になんか何でもかんでも電子レンジで調理しようとしてましたよね。
はいはいはい。
蒸しパンとか、
ああ
、ありましたよね。確かね。
ありましたね。でその後いろいろ電子レンジも進化して、なんだっけ、ヘルシオとか、
うん、
一時期すごい話題になってましたけど、うん、最近は分かりませんけども、
うん、
落ち着いてんのかな。もう当たり前になっちゃったのかな、ああいうのが、
うん
うん、
冷凍食品とかね、
うん、
電子レンジでチンすればもう食えますからね。
そうだ、たまにねヌルポでね、であの冷凍食品の話題出ますけどね、
うん、
そうなんだよな。枝豆とかよく買うんだよな、冷凍食品な。
そんな中ね、いろんなものが進化していく中ね、うん、私も冷蔵庫使うのやめましたけどね。
ああ、そうだ、電源切ったんですよね。
電源抜きましたね。
はい。
まだ置いてありますけど。
ああ、どうするんですか、そして。
わかんない。
ああ。
だから誰かからこう、どうしても冷蔵せねばならない物体をもらったときに電源を入れようかなと思って、う
ん、
一応残してます。
そっか。
今のところは、その、もう電源抜いて3週間ぐらい経ちますけど、電源を抜く前に最後に格納した調味料類がそのまま、うん、
ああ長い眠りに
そのうち石像になっちゃうんじゃないです
かそういうこと。ドレッシングの像とかになっちゃう、うん、
そうそうそう。台湾で買ってきた、ディータイフォンで買ってきた醤油の石像とかになっちゃう醤油の石像ってなんだ
じゃあもう完全に常温になってしまった、ぬるまってしまった。
でも密閉されたままだから、一回も開けてないから。
マジで
密閉されたままだから、まだ
まだ冷えてる。
まだ冷えてんじゃないですか。
まだ冷やして、
冷えていてほしい。
あ、いずれ開ける時が来る、
うん、いつ開けるんだろうって話ですけどね。
そして数千年の時が経ち
無理気した
開けたらもう砂になってサラサラサラ無にきしてますよ。
かもしれないね、
うん、石像になったかと思いきや砂になってた、
うん、無にきしちゃうわ。
いや、
続いて、
はい、
群馬県ミスチャスさん、あたす、
あたす、
久しぶりのランキング参加です、
うん、
よく購入するアイスランキングベスト3、第3位ソフトクリーム、
うん、
第2位ジャイアントコーン、
うん、
第1位モナカアイス、
うんうん、
モナカアイスはモナ王とチョコモナカジャンボで迷うことがあります、
うん
うん、なるほど。
モナ王美味しいですね。
モナ王美味しいですね、
うん、なんだっけ、俺最近しょっちゅう食べてるのはね、チョコレート、半分ぐらいチョコレート硬いやつで、中にアイスが比較的少なめに入っている、パキッて折って食べる硬いやつ。名前忘れちゃったな。
あずきバーじゃないですか。
あずきバーではないです近いものがあります。
硬いから、
うん、説明的には近かったですけど、板チョコみたいな見た目のやつがあって、あれ美味しくてよく食べてますね。
なるほどね、
うん、
俺アイスの類をほぼ食べないんですけど、
うんうん、
なぜなら知覚過敏だから。
あ、
っていう話を前したら、
うん、
嫁スケッチが、
うん、
シュミテクトくれました。
ああくれたんだ。
オールインワンシュミテクトくれました。だからいろんなものに対応できるシュミテクトの試供品をくれました。
オールインワン、
オールインワンっていう名前ではないですけど、
はいはいはい、うん、おえそれを使ってからはじゃあもうアイスアイス食べ放題。
まだシュミテクト2回しか使ってない。
ああそうですか。
そんな速攻性ないでしょ
う。じわじわ効いてくるやつね。
多分そうでしょう。
あ、そう、チョコとねモナカ、チョコとアイスのね組み合わせは最高ですよ。もう
そうですね。
ね、
もう一個あります、
はい、
これクイズにします、うん、何のランキングでしょう。第3位アイスクリーム、うん、第2位いちご、第1位チョコレート。
はいはいはいはい、駆逐艦のパンツの柄。
違います。
違う
アイスクリーム、いちご、チョコレート、チョコレートのパンツ、チョコレート柄のパンツ
柄が、
うん
うんで別にこれは
あの人のやつじゃないから、
あの人のやつではない、
うん、
はいはいはい
はいはいはい、
ケーキ、人気のあるケーキの種類ランキング。
あ違います。
違う、なんだろう、すごい普遍的すぎて逆に、
うん、そうそうそう難しいでしょ
逆に難しいぞ。はいはいはいはい、はい、毎日食べるものランキング。
違います
違うね
違、正解は歌によく出てきそうだなぁと思う食べ物ランキング。
なるほど。
女性アーティストが歌う可愛い歌には大抵甘いものが入ってる気がします。
うんうんうん、
なるほどね。
わ、うんうん、かる
わかる。最後、
うん、
福岡県 E チャンピオンさん、
はい、
クイズにしますか。
はいはいはいはい
はいはいはい、どうぞ。
駆逐艦のお口に突っ込みたいもの。
ちょっと違うね。
ちょっと違う。
ちょっと惜しい惜しい
惜しい
惜しいけどね。第3位、
あ
ソフトクリーム。
わかった、
はい、
はいはい
はい。
駆逐艦のお口からこうこぼれている、こぼれて口の周りについていると興奮するものランキング。
惜しい。
あ、はいはい
はい、
駆逐艦のお口の周りについているのものをベロッと舐めて取ってあげたいものランキング。
ああ、うんうん、ちょっと行き過ぎ第2位、
はい、
牛乳。
あ、はい、
第1位ケフィア。
あ、駆逐艦のお口の周りについていると興奮するもの。
うん、まあまあまあまあ、まあ、そういう、まあ、要するにそういうこと、ね、まあいつもそんなもんです正解は駆逐艦が何かのアクシデントで全身にまみれてほしいもの。
ああ、全身ですか。
全身ですね。
ああそうですか。
全身白濁まみれっていいですよねって書いてあります。
なるほど
なるほど。
逮捕です。
口の周りだけではなかった
そういうことです。
全身です。
ああそうですか、
はい、逮捕です。
納得、納得の逮捕
満場一致での逮捕。
満場一致、陪審員全員一致、うん、
冤罪なし。
そうですね、冤罪ではないですね。そうですね、
満を持して逮捕
有罪判決出ました。
出ました、即死刑
死刑なんだ、死刑なんだ
早くと、もうポンポンポンってやっていかないとキリがないから。
これにて閉廷と。
はあ、次回どうしましょうか。
次回、あ、そう、次回、次回どうしましょうかね。じゃあ豚にしますか。
豚、あ、なるほど。
なんかニュースになってましたから。
はい、じゃあ豚が入るランキングを、
はい、
お願いします。どんなやつが来るんでしょうね。
何が来るんでしょうね。
あの人からは。
はい。どうなんでしょう。
わかんないね。駆逐艦から呼んでほしい。
うん。うんうん、
ランキングかな。
そうだね。もう言ってしまってるっていう。
先にネタ潰しておかないと。
潰しちゃうんだ、うん、でもそれで送ってきていただいても構わないですよ。
ネタ潰されてらひらめてよ
そのまんまでもいいですよ。
潰されたまま送ってきていただいても別に構いません、
うんうん、いいと思いますね。
送ってください、お願いします。はいてない .com の投稿フォームから送ってください。
はい、
じゃあさらっと夢に行きますか。
はい、
どんな夢が見たいですか？
そうですね、なんかよさこいもいつの間にか終わったことですし、うん、静かになりましたからね、うん、なんですかね、なんか落ち着いた感じの風情のあるやつ。
風情のあるやつ、
はい。
群馬県カズランさん、渡す
渡す
夢のコーナーです。最近夢の中でポテコがたくさんくっついたメリケンサックみたいなお菓子取ってよというフレーズが出てきます。そんな商品ってあるんですか？ご存知の方がいたらご連絡ください。
すごい新しいな。なるほどですね。
調べたらありました。
あるんだ。
ポテコがくっついたメリケンサックみたいなお菓子ありました。
お、
皆さんもググってみてください。
え、それは夢の、うん、え、夢の中で、え、え、え
実際ありますけどね。
ほうほう、
こちらの夢どうでしょうか。
はい、32ポテコで、
32ポテコ、メルケンサック10個ぐらいできますね。
はい、
続いて落ち着いた風情のある、はあ、下田の呉服さん、神奈川県あたす、
あたす、
モック、クラブでそば湯が飲みたいんだよね。そばはいらないんだよ、そば湯だけ。夢から覚めました。腹立つわ。
そばいらないんかい。
そば湯だけ。
ああ。そんな貝原雄山でも言わないわ。
いね、どうですか。どうですか。
52.5 モックで。
52.5 モック。
はい。
少数点珍しいですね。ほう。神奈川県猫うさぎさん。
渡す。
横浜の中華街に来ています。僕は行きつけの芋けんぴ屋さんにとりあえず寄りました。
うん、
芋けんぴ屋さんは横浜の中華街の琴仁駅前にあります。そこの芋けんぴはシンプルながらちょっとジャンクフード的な油と砂糖で、若者の僕にはぴったりという感じの味です。僕は本当にその芋けんぴが大好きなので、後継ぎになる約束を芋けんぴ屋のおじさんと交わしました。そんなことをしているうちに大学の講義が始まりそうです。外が晴れていたのでサボってお昼ご飯を屋外で食べようかなと思って外に出た瞬間、空が暗闇に包まれ激しい雷雨が僕たちを襲いました。仕方ないので友人たちは授業を受けに戻りましたが、僕は謎の意地で車であてもなく悪天候で地獄絵図のような道を突き進んでいきました。そしてさっきの芋けんぴ屋さんに着くとロリがいっぱいいました。わーい、ロリだとテンションを上げた僕は、ロリのポンポンをジャズベースのようにつま弾き始めました。すると、どこからともなく僕のロリベースに引き寄せられたロリサックス、ロリギター、ロリドラム、ロリキーボードが集まり、ロリジャズセッションが始まったあたりで目が覚めました。ロリジャズセッション気になります。わーい、ロリだ。
ちょっとパワーワードめいてますね。
やばいね。
わーい、ロリだ。
わーい、ロリだ。
ロリベース、
ロリベース、ロリのポンポンをジャズベースのようにつま弾き始めました。ロリベース、
はあ、つま弾いてしまうんだ。
うん、
弦もないのに。
いい夢だな。
いや、いい夢ですね。
いいですね。なぜ芋けんぴ屋だったんでしょうか。
じゃあそんなロリにも大人気な芋けんぴ屋さんを将来継ぐということで、
はい、おめでとうございます。
どうですかどうですかこの夢。
じゃあ77ロリで
出た。じゃあ32ポテコ 52.5 モック77ロリということで満館全席いただきました終わり
終わり。
皆さんも夢を見たらすかさず入ってないところの投稿フォームでお送りください。お願いします。 CM の後はエンディングです。
ゲットミュージックマーチャー。バズってなんぼのネタ勝負、勢いよくって当たり前、ダンスが済んだら朝が来て、シャープを一口バジリスク、 CD 版にだけボーナストラックとしてグルーブコースター収録の DX 調整のフルメタル少女 X 点デッドミックスが入っているよ。バジリ寿司イオパセレクテッドボリューム4は2017年4月30日リリース M3 春新作9トラック収録されております。イオシスショップ同人誌同人ショップにてお求めください。 OK はそこ置いてって。
ピッピンピッピュンピッピャンソンピッピョ
ーエンディングです。
はい、
長崎行ってきました。次は6月11日東方幻想高麻祭名古屋、
うん、
社長
行きます。名古屋行きます。前日の夜に行って日曜日即売会出て夕方に即帰ります。
ということは、
はい、美味しいものが果たして食べれるのかどうか。
着いた日に頑張る。
頑張るしかない。夜10時に空港に着きます。
え、
名古屋の。
そしたら、
はい、
もう
魚民とかしかない。
ああ
どうかな、魚民あるのかな、調べてないけど。あ、でもね、あの次の日の即売会終わって、
うん、
早めに撤収をして空港に行って空港で何か食べようと思っております、
うんうん、
はい、
名古屋です
ということです。
名古屋といっても金山ですね。
金山です。
はい、
東方幻想高麻祭2、皆さん来てください。
金山のことを名古屋って呼んだら金山の人は怒るのかな。
ああ、そうかもね。どうなんだ、
どうなんでしょう、
ね、名古屋市内ですよね。でもね、
あれそうだっけ、
確かそう。
ああ、俺わかんねえな。
どうなんだろう、違うのかな。
金山市とかなのかな、わかんねえや、うん、
セブンしかないなってコメントが。そう、夜10時でしょ。
金山結構栄えてますよ。
空港についてさ、夜あ
結構お店ありますよ、うん、確かクラセガもあったはず。
あ、そうなの。
名古屋市、
あ、
なんとか区金山なのかな、うん、金山区なのかな、
うん、
なるほど。
はい
はい、あの近辺の方お越しください、うん、
はい。
それから同じ日6月11日イオパ、ボリューム何十何かがあります、
うん、
札幌プラスチックシアタープラスティックシアターです、
うん、
どんな内容なのかは渡辺に聞いてください。
はい、
おい渡辺っつって聞いてください次が、6月18日が広島でマロン君がやってます。やってます。
はい、
東方ヤリンサイですね、いつもの、
うん、
あと金沢なんですけど、
はい、
7月16、17、
はい、
どうします。
私さっきですね主催の方とですね、
はい、
お電話しまして。
お、主催の、
はい、カレピッピと。
カレピッピ
違います、カレピッピではないんですけど。
カレピッピではないですけど
主催の方といつもお世話になってます、はい、電話してですね、まあ、いろいろ話して、で最終的にイオシスは金沢東方祭はお休みしますということになりました。なのでもうサークルブースにはなんか乗っちゃってるらしいんですけど。
あ、本当。
ちょっとなんか、まあ、まだ出てないのかな。よし、すいませんが欠席という。
じゃあ現場行ったら虚無が広がってるんだ。
はい、
そこに。
もう 99% 虚無、
幅180センチの虚無が、
はい、ということになっております。
なりました。金沢なしでお願いします。
なしになりました。ちゃんこピッピさん、そうちゃんこピッピさんですね。
ちゃんこピッピさんね、
はい、プラスティックピッピアタ
ピッピアタ、7月は金沢があれしたんだけど、30日が東方カムイ祭8札幌がありまして行く予定です、
うん、
申し込みました。
申し込んだかな、まだかも。
一時申し込み終わったはずですよあれ、
うん、
まだ大丈夫だけど。
申し込んだようなまだのような、まあまあまあカムイ祭は出ます、まあ、
な, なんならもう当日現場にね、
うん
うん、ガラガラガラス入れて入れてーって
だんだんだんだん頼もう
そんな乱暴なことはしません。
しません。申し込みます。はい。
そんな北朝鮮みたいな乱暴なことはしません。あとは、あれです。あれこれ出てましたっけ話。8月11日、イオシスの夏、日本の夏でこれ話出てましたっけ。
出てたような
。よく覚えてませんけど。
出てたと思います。はい。
もうだって2ヶ月後でしょ。
そうっすね。
あります。
はい。
新宿、ロフトプラスは、あります。
うん。うん、
チケットはまだなんじゃないかと思います、
うんうん、
でその近辺夏コミがアリーの8月19、20銚子フェスティバル2017、
はい、
なんかチケット売ってましたね。
売ってます。どうなってんすか。私もいます。はい。
なんか動画が出たとかなんとか。
動画ね、あれね、あの面白い。
あ、そう、
いくつかの意味で面白い。
ああ、
うん、あの普通に調子の市長さんが出てきて、なんか巫女さんとかモックさんとかとなんか茶番をやってる。
ファ
ー、あれね、すごいよ。市長すごいなと思ってあの市長おおらかな人だなと思ってね。あの市長の懐の広さ、あれはね必見ですね。
ご覧ください。
はい。モクさん、モクさん、うん、
モクさんついに市長と絡んだんだ。
絡んでました。
はあ、いつか逮捕されるんじゃないですか銚子フェスティバルがあって、
はい、
あと、
まあ、うん、9月2日の小樽ライブと、
うん、はい、
9月2日3日の小樽のカムイ祭、
はい、
は確定しつつ、
はい、
まあまあまあ
まあまあまあ
まあ、あとはまあポロポロね、うん、10月14の話はもうしているから、う
ん、9周年クライマックスライブクラブエイジが10月14日に予定されています、
うん
うん、で秋季例大祭があってコーロムがあって、M3 があって、
うん、
あと11月5日は第9週合同祭がありますね。
はい、はい、
合同祭がありますね、小倉でね。
はいはい、
なるほど。
アルバトロシクスのライブもちらほら情報は出てます。
予定されてますね、
はい、12月2日でしたっけ、
はい
はい、
そんな感じです。
はい。
いやー、 M3 とデンフェスと例大祭とでこう4月ぐらいからずっとこうドッタンバッタンしてて、
うん、
そのまんま終わった後もずっとドッタンバッタンしてて、
うん、
その後台湾行って連続で次の週も長崎でドッタンバッタンしてて、
おう、
ようやく落ち着きました。
いやー、お疲れ様でした。
どんぐらい落ち着いたかっていうと2ヶ月放置していたパソコンのセットアップを始めました
よかった。
2ヶ月経つとね、 Windows 10のアップデートがねたまりに溜まっててね、 4GB のあれをあれしてね、あの6時間かかりましたけど、まあ、何も終わりませんでしたね。
へー、そうだったんですね。
大体できましたけど、
はい、よかった。
はい、
あ、そうだ、アポロ
アポロね、アポロどうします。
アポロあったわ。
アポロなんか作ろうと思ってたんですけど、
いつだっけ、17、18だっけ。
そう
まだ間に合うけども、
なんかね全然面白そうなものができそうな気がしないのでやめようかと思ってます、は
い、
作るの。
休んでも良いかと。
だってやっここ半年ぐらいで起こったことといえば韓国の大統領が辞めたぐらいじゃないですか。
ああ、
うん、
あとミサイルバンバン飛んできてますね。
バンバン撃ってるのそんな面白くないじゃん、あれも毎週のように
そう、今朝もあったんでしょ。
あったでしょ。
なんで今回月曜日じゃなかったんだと思ってあのね、うん、どうかね。まあいいんじゃないですか、別に。
まあ
出さなくても、
まあ、まあ、
うん、ね、 サプリメントの話ぐらいしかないですよ。
それサプリメントの話してる音源を売り始めたらいよいよですよ。これもいよいよ。
何を売っているんだろうってなっちゃう。
怪しいサークルになっちゃいますよこれも。
ほんまや。
はい、そんな予定です。
はい。
ドルポはまた来週15日生放送あります。
うん。あ、アポロ自体は多分、うん、あの自動的に参加になっていると思います。
うん、まあ、新作があるかどうかという、ね、はい、話ですけどね、うん、それから6月のぬるぽ川柳のテーマはお酒、うん、で、もうちょっとお待ちしてます、
うん、
もうちょっとと言いつつ6月は放送が多いのでもう一踏ん張りお願いします、
うん、
お願いします、
はい、
ランキングのコーナーは次回豚ピックですね、
はい、
豚が入るランキングを送ってください。おっしゃーす、
はい、
巨人の12連敗
ってさ、ありますね、
ロッテがさ18連敗ぐらいしてたでしょ前。
マジで。
だから別に12連敗ぐらい大したことねえじゃんって俺は思います。
ああ、
そんな大したことねえじゃんって思いましたけどね。
何連敗までいくんでしょうね。
なんか MLB の最高記録が24連敗とかするぐらいっぽいんですよ。13連敗になった。
嘘なった今日。
あ、そう、もうちょっと頑張ったらいいよ。18ぐらいまでいけばいいんじゃないですか。
あ、なるほどね、うん、
だってあれでしょ、13連敗したってまだ自力優勝消えてないんでしょ。
あ、そう、
うん、
おー、消えないんだ。
ロッテだってもう先月ぐらいには早速なくなってましたからね。
マジで。
あ、そうだ、この T シャツあれです、歌祭り、台湾歌祭りの T シャツ。
あ、そう、
オフィシャル T シャツ、
インクのノリがいい、
赤い赤字にね、ここにメイ、うん、メイ27って書いてあって、うん、もう1日しか売る気ないやつ。
ああ、
in台湾って書いてます。
本当だ、うん、
赤い。はい、そんなとこです。そんなとこですね、
うん、
ここに610円札があります。
はい、え、610円札どういうこと。
610円札。
あ、グラバー園入場券、
うん、
610円。
うん、
本当だ、610円札っぽいデザインが、すげえ。ほうチケットを胸ポケットに刺してみるとチーフになります。
ほう、
こうやって刺すらしい。
胸ポケットないね。
ない、この服ないね。
俺も T シャツだわ。残念。
グラバ
ー、あと大浦天主堂もあります。
ヒゲ600円。
あと軍艦島、軍艦島というか島の名前は 本名は羽島なんですけど、施設見学利用券300円。軍艦島デジタルミュージアム、これね俺20分ぐらいしかいなかったんですけど、
はい、
上陸ツアーとセットだと900円で、うん、普通に入ると1800円取るそうです。
お
でも行っちゃなんですけど、
お
建物入って1階は売店だけで、
はい、
2階に上がるとそのいくつか4つぐらいかな店も終わりっていう。
え、
1800円ですかあれ。
高
くないですかあれ。
じゃあこれとセットで、
うん、
別のこっちの軍艦島のこれと
セットで5000円だったかな。
え、ああ、そっかそっか、
うん、この900円込みでね。
ああ、そっかそっか、
という感じでした。
ほうほうほう、まあでもいいんじゃないですか。
まあまあまあ
まあ、高めにね。
まあまあまあ
設定して。
そうですね、
早めに
早めに
原価回収をしない、ね、しないといけない。
ブームが、世界遺産登録のブームが去る前に原価回収をね、
うん
うん、めっちゃ金かかってるよね。
これオープン時間9時から20時までって書いてあったっぽいんだけど、
うん、
20時までのとこが消してある、
うん、
閉館時間が不定になってる、
うん、
年中無休も潰して消えてる。どういうこと。わからん。
辛くなったんじゃないですか。
あ、そういうこと、
うん、
早めに閉めるんだきっと。
そう、もう辛いんじゃないですかこれ。辛い。
この画像すごい。すごいな、レンガっぽいな、
うん、
後ろこれ方眼紙かなんかに書いてますけど、
多分そう、
方眼紙の目に全く沿ってないよね。
そうだね、
方眼紙に書くんだったら方眼紙に合わせてこれ辛いって書けばいいのにそんな余裕もないぐらい辛かったんだね。
辛いんでしょうね。
うん、
終わります。
はい、
ネルポ放送局でした。お送りしたのはイオシスの拓也と
ゆうのよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。